前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会は2月定例会、令和5年度の予算審査も含む大きな議会なんですけども、17日に最終日を迎える予定です。新聞報道などもありまして、うちの議長の私有地をめぐる問題等々ありまして、いろいろと市民の皆さんにはご心配もいろいろとおかけをしておりますが、今いろいろと審査もちゃんとやりながらですね、議会の新体制を整えていてですね、放送お聞きの頃にはどうなっているかといったところでございます。本日のゲストは、そのまた同じ那覇市議会のですね、今回1期目となります、福原朝日議員にお越しいただきました。朝日さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、
福原朝日です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。どうですか、今回の2月定例会。は
い、いや、ボリュームが多いのと、さっきのお話があったように、やっぱり大きな、はい、出来事っていうか、世間の注目を浴びることになってしまって、本当にこうバタバタしたような2月定例会になっております。
はい、議会としてどう、はい、市民の皆さんの信頼回復に努めるかということも大事で、今ね、頓挫している政治倫理条例の制定とかですね、そういったことに、議会改革の一つの分野ではありますけれども、これをきっかけに、はい、議会改革を進めるという、市民に開かれた議会をまた改めて作っていくんだという機会になればいいかなと思ってますけどもね。うん、
はい、
一緒に頑張ってまいりましょう。
頑張ってまいりましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、福原朝日さん、おととしになれますか、もう最初のね、
はい、
選挙はね。
そうですね。
はい、
その当時が26歳で初当選して、
はい、
で、同じ年の瀬那覇圭議員というのもいるんですけれども、はい、2人で最年少ということで、
そうですね、
頑張らせていただいております。
はい、同じ交差点、朝日橋の、ね、交差点でね、ご一緒したこともありました。本当にね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
最年少ということでね、また若い人たちの声もたくさん拾って、そして議会に反映していることと思うんですけども、さて、福原朝日さん、写真かと言っていいんでしょうかね、はい、カメラのね、ことで、写真展もね、開催するなどご活躍もされていますが、その辺とまた議員活動などについてお伺いしてまいります。ところで、その朝日さんがその市議になろうと思ったきっかけっていうのは、どういうきっかけだったんですか。はい、
そうですね、本当に直前っていうんですか、約3ヶ月前ぐらいに出ようと決意したんですけれども
はい、
それもちょっといろいろ悩みながらではあるんですけれど、はい、やっぱりこの写真活動を通して、活動する中でいろんな人と出会って、うん、例えばある食料支援の場面だったりとか、それこそ境町市場では、僕写真撮るときって日常の生活の中でいろいろ撮ることが多いんですけれど、その中で例えば市場の中で、出会ったある障害を持った方とか、はい、その人が働いているときに感電をしてしまって、両手が不自由になってしまった。はい、でも今は、高い家賃のところに住まわざるを得ないような状況だったり、お話を聞いて、いわゆる貧困ビジネスと言われるような環境だったり、そういう写真を通していろんな方々と出会う中で、なかなかこの写真表現だけでは変えられない、この現状にすごいもどかしさを感じて、で、それで、もっと目の前のことに関わりたい、もっと目の前のことをよりよく変えたいと思って、この議員っていうのを目指しました。
なるほどですね。写真活動を通してという話で、今一番の写真というのがありましたが、はい、大体どのような写真を主に撮ってらっしゃるんですか。
そうですね、結構いろいろ撮ってはいるんですけれど、展示とかで発表することが多いのは、うん、例えば県民投票の出来事だったり、はい、沖縄のその、1年の歴史だったりとか、あとは香港の200万人デモの現場の写真だったりとかを展示することも多いですね。他にも例えばイベントとかの撮影とかもお願いされて撮ることもありますし、結構あとは日常の写真撮ったりとか、結構幅広く撮ってます。
なるほど。香港の200万人デモ 実際あの場に行かれてどうでしたか。
はい、本当にいつ何が起こってもおかしくないっていうような常にやっぱ緊張しているような状況、状態が続いてましたね。2019年の6月に行ったんですけれども、行こうと思ったきっかけも、この例えば県民投票が終わった後、その沖縄がこう意思を示したっていう中でなかなか状況が変わらない、このモヤモヤ感がある中で、で、悶々と過ごす中、この SNS でこの香港の状況が流れてきた、でもう見たらもうなんかチムワサワサして、もういても立ってもいられず現場に飛び込んだっていう感じですね。そうすると本当にいろんな方々と出会って、それこそ日本に住んでる香港人の方も休みをもらって参加したりとか、はい、中学生ぐらいの子たちが参加したりとか、でも一方ではいつ軍が大陸から来るのではないかというような状況が常に情報で入ったりとかして、本当にこの緊張している場面というのが続いてました。
ね、もう本当にすごい状況の中で飛び込んでいかれたと思うんですが、特に印象に残った声や、はい、言葉、場面などありましたら。
そうですね、最初、行った時の夕方に街に入ると、遠くのビルを見上げるとある男性だと思うんですけど、この一人立っていて、はい、なんか不思議だなと思って、その場面を写真に撮ったんですけど、で夜、街を回って、ホテルに入るとニュース見たらその方が転落死したっていう情報があって、それが香港のそのデモでの、最初の死者だっていうふうにこう言われてて、それが抗議の意思を示して飛び降りたのか、揉み合って、飛び降りたっていうのかは、ちょっとまだ定かではないっていう情報は僕は入ってないんですけれど、そういう状況があって、で、翌日の200万人でもすごい数のデモに、つながったっていう場面ですね。
なるほど、そんな場面に立ち会った、またそれを切り取った、
ですね。本当に政治が人を殺めてしまうっていうような、すごい深刻な政治だったり、この民主主義っていうのが、いかにこう人の命に関わるようなことなのかっていうのを目の前で見て、ショッキングでした。
そういった経験がその政治家に向かう原動力にもなったと思いますが、はい、まずはじめもうちょっと遡って話を聞きましょう。はい、まずもともと朝日議員は那覇のお生まれ、
はい、そうですね、もともとは那覇の一番最初は、マカビに住んでて、マカビ省に通ってて、でちょうど立ち抜きになって、でアジャに移って、でアジャ省通ってたんですけれども、そこから両親が離婚して、でその後、母方の地元の、大道の方に移って、で大道省市中で過ごしたって感じですね。
大体エリアって、
北側の、ね、三角形の、
という、そこで生まれ育ったということですね。はい、写真はいつ頃から始めたんですか。
写真はそれこそ中学生の頃に始めて、当時バスケ部だったんですけれど、今こそすごい有名になってるんですけど、琉球ゴールデンキングスが、確かプロ入りをしたか、その少し後かっていうことで話題になってたんですね。で、それで試合を見に行きたいと思って、で、行くなら写真を撮りたいということで、おばからカメラを借りて撮ったっていうのが写真にのめり込むきっかけですね。
それで、ね、普通はそれで終わるじゃないですか、中学生、はい、のめり込んだっていうのはどういったわけがあったんですか。
それがフィルムカメラだったんですけれど、フィルム2本使って7、80枚撮った中で見るに耐えられるのがだいたい4、5枚みたいな、4枚とかあるかなないかなぐらいで、だいたいブレたりとか、暗かったりとか、でそれで親とかおばに相談すると、デジカメだったらすぐ結果が見れるからいいよってことで、もう父親にものすごくお願いして、でそれでデジカメを手に入れて、このいろいろ周りの写真を撮ったっていうのが始まりですね。
それはあれですか、その70枚80枚のうちの 4,5 枚しかものにならなかったっていうのが、悔しかったんですか、それとも、なんかそれって逆に面白いなって思ったんでしょうか。
いや、すごい悔しかったですね。で、中学生にとって、その現像代ってめっちゃ金の、それって、いや、そんなにかかるのかって思うほど、でも、もう親に頭を下げて、お金を出してもらってっていうような状況で、 ね、なかなかお小遣いとかない中、そういう状況だったので、まあ、やっぱ、はい、結構この失敗が始まりですね。
バスケットボールの試合の写真からということですが、はい、まあ、年を経るに従って被写体というのは変わっていくのかなと思うんですけども、大体どういった形で。
そうですね、それこそ中3の時に美術の先生から首里城のフォトコンテストを紹介してもらって、はい、でその時に首里城の写真を撮った。でそれを、まあ、もう締め切り10日前とか2週間前とかでギリギリ出して、でそれがなんか中学生高校生の部で1位取って、そこでですね、なんか結構こういうなんで首里城とか建物とか、うん、建物と人みたいな街の写真を撮るのをすごい面白く感じて、でその時も全然カメラのことわからないので、その観光客でめっちゃ高そうなカメラを持っている人が撮ってる場所に立って撮るみたいなことをあ、こう見えるんだみたいな、あ、なるほどなっていう、すごいなんか楽しさっていうのが言って、でそれその後そうですね、結構周りの日常とかと人とっていうような感じのを撮るのが、
そうですね、はい、人と街を撮るようになっていったというような流れです ね、 ですね。いやー、そうですか。私写真撮るの下手な方だと思ってるんですけど、ね、以前ちょっと新聞社の契約社員を、記者をやった時もしょっちゅう怒られたことがでなかなか難しいので今度教えてくださ い。ちなみにご自分のポスターの写真とかっていうのは自分で撮らないですよね。
あ、そうですね、あれもポスターの写真はスマホで撮ってもらって、
はそ
うで僕は一眼持ってるので、はい、iPhone のカメラで撮ってもらって、でそれが結構写りも
良かったので。
そうですね、はい、
そうですか。
そのままそれをポスターにして使ったって感じですね。
人を撮るときのもしポイントって、はい、誰でもできそうなところ初級編で教えていただきたいんですけど。
割とでもそうですね、あまり、まあ、そのままを撮るとか、うん、その人の何か、なんか理想化したような写真じゃなくて、そのまま撮るとか、仕草を撮るとかっていうのを、まあ、なんか観察しながら撮るとかでもいいですし、この何か明るい表情を撮りたいってなったら、なんか会話をしながら、
うん、
なんか、あ、いいねとか、これ、なんかこう話しかけながら、いろいろしながら、こう撮るとか、感じですね。
技ですね、それはね、なかなか難しいですね。はい。まあ、そういった写真、まあ、今も、いろいろ撮り続けてらっしゃると思いますけども、はい、今、撮ってるの、テーマってあります？
あ、今は、でもそれこ、テーマはなくて、もう大体市民相談を受けて、その現場確認の写真とか。
そうです。議会でもね、
はい、議会でもたくさん写真使って。
はい。わかりやすい写真の数々、はい、あ、こうやって撮ればわかり、道路の、ちょっと道路が陥没してたりね、はい、ちゃんと整ってね、あ、なるほどと、いう資料を私も見せていただいておりますが、うん、まあ、忙しくてなかなかといったところでしょうか。
でもそれこそ、常にカメラを持っているので、そういった場面とか、はい、何か街のちょっとこの、なんかこうしたらいいなって改善ポイントを撮るっていうのも、それもまた一つのなんか写真として面白いなっていう、これまた一つのジャンルになるんじゃないかなっていうのを感じてますね。
ビフォーアフターで、ね、はい、市民相談の中から、まあ、市民生活の中からのビフォーアフターってあるかもしれないですね。はい、さて、議員になってもう1年半ぐらいですかね。はい、
そうですね、
はい、実際なってみていかがですか。
やはりこのなってみてからはできることっていうんですかね、
はい、
がやっぱ相当議員にはあるなっていうのが、まあ、もちろんその役割を与えられてるっていうようなことではあると思うんですけれど、やっぱりこのもっと行政の、仕組みとか、例えば制度のこの部分をもうちょっとこう良くしたいなっていうふうに思ったものを、やっぱ担当の方に直接伝えることができるとか、はい、議会で直接伝えて、でそのまあ幅を広げるっていうようなこと、窓口の対応だったりとか、なんかこの分かりやすい資料を担当の方に作ってもらったりとかっていうのができるので、そういったもっとこうすればよくなるのになっていうのを、やっぱもうすぐ行動に移せて、まあ、結果が出るっていうのは、すごく議員になって、の、なんていうんですかね、まあ、良かったことだったりとか、これが大きな役割だなっていうのを感じてますね。
はい。 さまざまなテーマを、ね、議場でも取り上げられていて、今は、はい、委員会は、都市環境、
ね、
都市建設環境の、はい、常任委員会ということで、よく議場では住まいの、ね、はい、質問が大体、みんなの方向で、まず別の方角度からというのがね、はい、お住まいに非常に困った方々に、どうやってその、うん、まあ、民間 の、 住宅も使って、うん、支援できるかということを取り上げてますけども、うん、どうですか、そのさまざまな中で、今、すごくテーマとして取り組んでいる活動、
はい、委員会とか
で、個人 で、 です、ね、
あ、そうですね、文化行政とかも、はい、力を入れてますし、若手アーティストの育成だったりとか、はい、そういったキュレーターへの支援、うん、批評家への支援とか、あとは那覇とがちゃんとこの那覇市の町の中にあって、それを面としての文化的な発展をどうするのかっていうようなことだったり、
はい、
あとは生活に本当に困っている方、
うん、
貧困の方々へのサポート、
はい、
そういうのをどう窓口対応するのか、いかにこうたらい回しっていうふうに受け取られないように、はい、このサービスを伝えられるかっていうのをですね、はい、そういうのをよく取り上げて力入れてます。
幅広い形で取り上げてらっしゃる、はい、印象に残ってるのは生活保護のね、扶養照会の、はい、
うん、
はいりませんっていう扶養照会不要の、ね、はい、質問とかね、全国的にマニフェスト大賞でも注目されてるようなテーマなので、はい、そういった細かな寄り添った質問を数々されているなというふうに、うん、はいはい、私も聞いていて感じております。
恐縮です。
先ほどちょっとちらっと委員会の話が出ました、はい、都市建設環境常任委員会っていうのは非常にその、はい、もちろん文字通り環境やまちづくりに関する委員会ですけども、さまざまな大きな課題も抱えていますが、うんうん、いかがですか、委員会の雰囲気は。
そうですね、やっぱちょっと専門的だったりとか建築とかの話で、うん、まあ、最初も分かりにくいようなことも多かったんですけども、そういうのも一つ一つやっていく中で、例えばこの道路のここの、速攻の問題とか、はい、じゃあこの木の問題とか、なんかガが発生するとか、あと環境問題とか、うん、そういうことはやっぱ注目度の高いものだったり、はい、あとは動物行政、動物愛護行政とかについてもやるので、うん、本当にこの生活のなんか目に見えやすいところを、うん、についてこう取り組むとか、結構割と物理的にこの生活しててなんかこう感じるようなところを取り扱うということで、やっぱ具体的な話も多いのかなっていう感じですね。あと委員会のメンバーの皆さんも、まあ、ベテランの方も多いですので、
そうですね、ベテランが多いですね。
なかなかすごい緊張して、はい、いつも参加してます。
なるほどですね。はい、建設の、担当委員会で、またかつ、さまざまな、若手のアーティストの皆さんの育成に関しても、取り上げているということですけど、コロナでね、はい、しばらく、議員活動の時からもそうだったと思うんですけども、うん、やはりそのアーティストの皆さんの活動も制限をされ、うん、ていたわけですが、最近、徐々に、コロナ禍が落ち着いてきたように見えるんですけども、変化って感じますか？
そうですね、やっぱイベントとかも増えましたし、うん、それこそ対面でのイベントとか、本当に音楽イベントとか、そういうなんか展示会とかもできるようになったし、うん、そういうのでだいぶこの戻りつつあるのかなっていう印象ですね、うん、
なるほどですね。これから、具体的に、今年でも予定しているようなイベントやそのアート活動、ご自身も含めていかがでしょうか、
は
い、
うん、そうですね、それこそ去年は復帰50年ということで、うん、ものすごくそういったイベントも多かったんですけれども、今年はちょうど議員の、折り返しのタイミングでもありますし、はい、何かその議会活動、議会報告をなんか写真展で何かできたらいいなって、ちょっとアイデアを温めてて、はい、そういったいろんな市民相談の中から撮った写真とか、ちょっとこの、ちょっとしたなんか問題とか、そういうのを何か写真を通しながら伝えつつ、はい、またそこで要望とか、なんか話をできたらすごくなんか面白いのかなって思ったり、
はい、面白いですね。
ちょっと、はい、そういうのを今温めてます。
例えば市民相談もそうですし、なんか私たちも出てきたりするんでしょうか。議会の中の
そうですね。あ、でもそれこそ100周年事業の時とかは、
ね、去年100周年でね、議会も100周年で、はい、古い、あの、昔の写真も展示しながら、うん、私たちの活動も、はい、あの、朝日議員が撮ってくれたりって、
はい、そうですね。もう皆さんもちゃんと写るようにで頑張って撮ったつもりなんですけど。
面白いですね。なかなか、あの、やはり、あの、面白く、なきものを、あの、こともなき議会を面白く伝えるというのは、なかなか私も、あの、苦労しているところなんですけども、写真という角度とした、また、那覇市議会や議会って、面白いかもしれないですね。
面白いですね。やっぱり、この一人一人の議員さんのこの表情とかで、何か人柄っていうのも出てたりすると思いますし、あ、こういう表情するんだとか、何かもっと身近に感じられたらいいなって思いますね。
そうですね。個性的な方が多いですもんね。
多いですね。
笑うのあの人みたいな、ね。いや、でも、むっちゃ笑いますよ、みたいなね。
そうですね。
はい、これ楽しみですね。ぜひ、あの、日中決まりましたら、
ぜひ、
はい、あの、みんなで足を運びたいと思いますので。
よろしくお願いします、ぜひ。
さて、これからのお話を少しお伺いしたいんですけども、はい、任期の半分やってね、8月にやってまいりまして、議会も節目を迎えますが、これからどういったことをしていきたいと。
そうですね。常にやっぱ目の前のことに一生懸命取り組みながら、一つ一つのちゃんと声に向き合って、ちゃんとこう行政に伝えて改善していくっていうのを、これまでと変わらず頑張っていきたいなと思ってます。でそれでやっぱこの折り返しでもありますので、また何かこの、もう一歩ちょっとパワーアップしたっていうのも大変ですけど、そういった何か取り組みとか、もっと議会の質問でもよりもちょっと専門性を高めたりとか、深められたらいいなって漠然とですが思ってます。
いやいや、なるほどですね。多分いっぱいあれもこれもやりたいっていうようなね、あの時期じゃないかなと思います。あの、期待してますので、一緒にまたね、那覇市のために頑張ってまいりましょう。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、毎日の議会劇場、今回のゲストは那覇市議会議員の福原朝日さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。